四国くりラジオ。
こんばんは、四国くりラジオの大橋です。今回も四国くりラジオ始めていきたいと思います。今回のテーマですね、 AI の使い方は、本を読む読書と一緒じゃないか説というわけで、この仮説少し検証していければいいかなと思います。今回もどうぞよろしくお願いいたします。はい、四国くりラジオの大橋です。今回ですね、テーマとしては、冒頭でお話し しました通り、 AI はですね、読書と一緒じゃないか、使い方ですね、 AI の使い方は本を読むような感じではないか、つまり AI は本じゃないかってことですね、というですね、仮説ということを、ふと思いまして、その話をね、共有していきたいと思います。シンプルにですね、AI をですね、最近使っていると、創造性において、特にアイデア出しにおいてっていうところで言えばですね、僕にとって一番近いの、企画でもいいですよね、すごく言葉選ばずに言うと、人がですね、バカになるんじゃないか、つまり僕がバカになるんじゃないか、もっと言えば、もうちょっと丁寧に言うなら、AI を使うことにより、僕が考える機会や考える質、もしくは考えるその型を忘れる、もしくはですね、忘れるっていうと01になるじゃないですか。だから、衰えるですね、考えなくなるんじゃないか、考える力が弱くなるんじゃないかって言えばいいでしょうかね、って思ったんですよ。で、こういうこと多分言ってる人もなんかいて、僕もですね、その通りだなと思ったんですね。シンプルに一回ね、自転車とかで身についたら、自転車乗り方忘れるとかないんですが、毎日に自転車乗ってる人と、1年に1回しか乗ってない人って、やっぱ自転車乗り方違いません？車の運転でもいいですよね。で、ここで、自転車に1回しか乗りません。車に年に1回しか乗りません。それで、パチパチパチと、その問題がない、社会生活にね、支障がない、であれば全く問題はないわけですね。で、社会生活というとちょっと分かりづらいかもしれませんが、日常生活っていうのも含めつつ、例えば仕事をやってるのであれば仕事においても同様ですね。それで支障がないかっていうことですね。問題がなくなる。で、じゃあアイデア出しをじゃあ本と一緒じゃないか、ごめんなさい、AI がね、 AI の使い方本と一緒じゃないかってことで、本をですね、普段読んでる方がいて、ね、月に何十冊は結構やばいと思います。プロだと思いますが、数冊でもいいでしょう。で、数冊読んでる人がいて、それがですね、年に1冊しか読まない、年に数冊になりました。つまり10分の1になりましたと。で、この時に、本を読まなくなったからダメとかそういうことは全くなくて、本を読まないなりに何か、代替手段といいますか、人とよく話すようになったとか、自然でね、よく考える時間が増えたとかね、ちょっとよく分かんないですけど、そこはそういうふうにですね、代替手段ができて、もしくは、変わってった、質が変わってったね。で、ここでも本を読まないからダメとは一言も言ってなくて、で、変わってった、で、そこで問題がないなら、問題がないというか、問題がないというのは何だろうな、その人にとって全然幸せですよ、豊かですよってことであれば、もう本なんてって言ったら怒られますけど、いらないのかなって思ったりするわけですね。で、一方で昔で AI がない時代のところで言えば、その、触れるものってなくて、記憶手段がなくて、コンピューターもなかったら本ぐらいしかないわけで、あとは人との話じゃないですか。あとはその作品とか昔のものってことになってくと、いわゆる過去のアーカイブってものなかったわけですよね。で、コンピューターが生まれ、 AI が出てきたってところでいくと、何て言うんだろうな、本質は様々あると思うんですが、ショーペンハイブルっていう人ですかね、その本を読む本っていう本で言及されているやつで、これ一回読んだんですけどね、ちょっと忘れてしまったんですけど、たまに言及されている記事をね、読んで思い出したってところが、この今回の仮説なんですけど、本ってなんか読んでると良さそうとか賢いとかってもしかしたら思うかもしれないですよね。でもそれは賢く読んでるであって、本を読んでその受け売りだけで、何々さんが言ってましたっていうね、何々さんが言ってたんでっていうのって、その人に対し、誰かに対して誰々さんが言ってたよっていうのは、それでそれで一つは意見として、視点としてある かもしれませんが、それをですね、まあ、受け入れだけでね、引用してこうですよって言ってるだけでは、まあ、説明にはまだなってないわけですよね。まあ、なんだろうな、印象が悪いとは言いませんが、あんまりその発展しづらいこともある。まあ、逆にね、コミュニケーションとして、あえて印象悪くして、その引用だけみたいな人もいますが、まあまあ、それは何か意図があるのでしょうとして、そこは置いときましょう。まあ、要はですね、本の受け売りだけで構成されていたら、その本を引用してるだけになるから、その人が考えてないんじゃないかって話ですね。で、一方で、その本を引用してくるだけまだマシんじゃないかっていうこともあるので、一旦ですね、その、引用してくるだけがマシっていうのは置いときます。要は、本をも引用して、そこから自分でこうじゃないかって考えれるってことを、まあ、読書、を、まあ、正しくっていうのぐらいですね、適切に活用できているっていう状態だとします。でこのまま、リスナーのあなたも考えていただきたいんですが、 AI もそうで、 AI が出してきたものをそのまま鵜呑みにするんじゃなくて、自分ならこうするこう考えるってことを、使っていくってことがまさに AI の、いい使い方、いいですね、ここでは僕が考えるいいですね、使い方なんじゃないかなっていう話となります。つまりその読書のね、そのショペンハーウェルさんの本でも結局ですね、本って他人の考えをが書かれてるだけなんですよね。他人の考えを書かれてるだけっていうのも変なんですけど、他人の考えがあるんですよね。で小説とかはまた違ってくると思いますが、その世界に行くってことはそこにやはりですね、アクセスしていて、その著者の世界、ワールドに入っていくことなんですね。でここでワールドって言ってるのは、あのメタバースとかにおけるワールドと全く一緒でして、そこの世界にアクセスする、まあ、それがですね、ディズニーランドであり、なんだろう、小説だったらまあ分かりませんが、芥川龍之介、羅生門とかありますが、まあその世界観がいいかどうか置いといて入っていく。ね、僕はあの人、名前忘れました。忘れてしまいましたね。まあいいや。あの、三月期のね、っていう小説好きなんですけど、まあああいう世界観ですよね。虎になってしまったって。まあ、何でもいいんですよね。宮沢賢治でもいいですし、さまざまな、現代小説でもいいし、何でもいいですね。海外小説でもいいし、漫画でも全然いいかもしれません。そのワンピースっていうね、海賊漫画がありますが、読んでない方も読んでいる方も、もしその読んでいるところで入っていくっていうところは全然いいわけですね。没頭していくと。でもその世界観に浸って、でもそこで生きられないじゃないですか。うん、ね、で当然その世界観がいいが、その世界観を影響を受けてどうしますってことで現実に行く。だから例えばそのなんかワンピースみたいに生きるんだってことで、まあ犯罪はいけないんですけど、その感覚みたいなことがワンピース的っていうのは別に悪くないかなと思いますよね。って僕は思います。でそれも結局本の世界や小説の世界でも何でもいい、フィクションでもノンフィクションでも僕はどちらでもいいと思ってるんですが、その世界をノンフィクションなりフィクションなり自分のところに持ってきて、世界に持ってきて、そこに変換して考えて適用させていくってところが非常に重要であり、あると。それがまさに本の読み方であり AI の使い方なんじゃないかなって思いました。でこの話でもうその通りだなって思っていただいた方は、今回の話って全然面白くないかなとは思いますけど、僕の中でですね、あくまでもこれはかなりしっくりきたなと思います。つまり本とか読書ってことをこう、まあ、盲信ですよね。どちらかというと、なんて言うんだろう、本を読むことっていうところを、そう、あんまり言語化せずに、本を読むっていうことが、まあ、僕も含めて、なんかいいことだと思ってたんですよね。本を読まない人の方が、あんまり考えてないとかね。うん。でも、それは、ちょっと、まあ、偏った見方、ちょっとというか、だいぶ偏った見方でして、本を読まずして結構考えてらっしゃる方も結構いるんですよね。で、それってなんでできるのかって言った時に、他人の考え、要は人とその分話しているわけですね。もしくは人とその分、その人に注力して聞いている、考えているってことになるんですよ。で、あとはもう一個は、その本、何々の本がっていう言及はないんだけど、その、本を読んだ人と話したりすると、結局その人に影響を受けるから、そんなこと言ってたんだけど、あ、それこういう本に書かれてたんですねってことになります、ね。つまり本を読んでない人が本を読んでいくと、あの人は何か言ってたことってこの本に書かれてたことに近いなみたいなのが結構あるんじゃないかと思います。うん。で、実際にそれはあると思います。僕も本を様々言及してったり、自分の考えだって言ってますが、これはある本に書かれてたことかもしれなくて、それを受けて自分なりに解釈して今こうなっているみたいなのが非常にあります。だから影響を受けてますよね。 だから AI が本みたいになってた時に AI の影響を受けるかもしれないんですが、今度は問題は AI ってものが AI 単独で何かね、自律的にボコンって出てきたわけじゃなく、人間が学習させて出てきたってことで、この使っている時にまさにどういう状況で学習させられたかってことを意識せざるを得なくなってきます。なんだけど、そのブラックボックスってやっぱり楽じゃないですか。ね、聞いたら出してくるような、UI UX っていうのは、まあ、非常に強力でして、聞いたら返してくれるって、まさに僕が言ってるように返してくれてるわけじゃないんでしょうねっていうところなんですよね。聞いたものを解釈してそれなりに何か、やり取りしているようになるっていうことが昔できなかったわけだから、それができてる時点ですごいんですが、まさにその発明になるんでしょうね、そういうやり取りって。でですね、まあ AI をまあ使うときに、まあ皆さんというかリスナーのあなたもね、感じているかもしれませんが、AI をまあここでも何度も言ってますが、繰り返すと AI に何か投げかけて返ってきたものをそのまま使うと、まあ端的に言うとはバカになるんじゃないかって話です。で、言葉がちょっと強いので、ちょっと変換すると頭を使わなくなるんじゃないかってことですね。うん。で、実際に頭を使わなくなってるんです。そうです。で、よくその理想論として何度もね、言われてるんだけど、何度も繰り返しますが、AI にその今までの人間の作業的なことを任せると、その分作業しなくなった分効率的になります。効率的な時間をより創造的なね、クリエイティブなものとか人間がやった方に使います。ここまでは全然いいんですよ、いいんですよ。でもここで問題は、作業的なものって何で、効率的にしたからいい、世界が救われるとかもなく、人間のそれ、人間が嫌だった作業を、なんていうの、意図わずじゃないですね。嫌なものを AI が肩代わりしてくれる。はい、ここまではいいですよね。だけど、その、一部、もしくは、まあ、ごく一部かもしれないんですが、創造的って言ったら何か、もしくは、考えて何か やりたいっていう方向に行きたいのかって話じゃないですか。なんかこれ結構あの暴論ではないんですけど、みんながみんな考えて、なんかその戦略かける戦術立てる、考えてやればいいって言った時に、その考えのベースもあるし、それを理解して動きたいかっていうと結構大変なんじゃないかなって思ったりするんですよ。だからつまり、作業者であれとか作業者に、ね、なりたくないとか、そういう意見は置いといて、なんかまあいいんですよ、自分でなんかやりたいならいいんですけど、全員が全員それを応用して考えてなんかやるっていう世界で、まあ、正直なところですね、もうこれタイプとか資質とか、これも先天的なものがあると思います。あと同時に環境もあるんで、いやそうは言ってもね、あの岡田さん AI を使えば、ね、考えることをね、集中できるからみんな考えることできますよねって言われても、いや別にそこまで考えたくないよねって言われたらもう終わりじゃないですか。で、ある種それは残酷なのかもしれませんけど、実際に社会ってそのね、考える人がいれば考えない人もいるわけで、で、ここでは考えることが全てみたいに言ってるかもしれませんが、考えているだけで頭でっかちになって動けなかったらやっぱりダメだし、考えた上で自分で動くのかと、考える方にフォーカスしておいて動くのは人に任せるっていうふうにするのか、これまたね、いろんな考え方あるじゃないですか。だから考えれば全てではもちろんないってことですよね。で、ただその自分の考えを示していってアウトプットでってなっていった時に、まあ例えば端的に僕だったらアイデアを出すので、そのアイデアを出す部分っていうところが、まあ全部その AI に任せてしまう、もしくはかなり AI に任せてしまう時に何が起きるかっていうと、まあ AI とアイデアの話も何度もここでね言ってるんですが、何度も繰り返しになりますが、結局 AI のアイデアっていうのは AI が出すアイデアですよね、はやはり、そのまま使えるものでは、ございませんと。で、そのまま使えるものではないというよりも、むしろ、なんだろう、AI なりの想像力みたいなのがありまして、AI クリエイティビティみたいなやつですね。その人間の生きている社会とか、まあ、常識、法律、なんだろう、そういうのを考慮していない。もしくは、日本社会のルールを読み込ませて、ね、日本特有の、例えば何々町とかね、自治体とか、もしくは村とかね、その特有のやつも読み込ませて、ほぼリアルタイムにやらせたとしても、多分それは、何か違うものになるんじゃないかなと思ったりします。もしくはそれを出したとしても、やはり AI は AI なりの、論理、になるし、ちょっと違ってくるかなって思ったりします。って思いませんか？っていうか、僕はそう思ってます。 なんで人間が考えるそれとはやはり違うので、じゃあ AI を使わなくていいのかっていうとそんなことはなくて、 AI は適宜使えばいいのであって、それがまあ作業性が高いやつとか、もう人が、やるんだったら、AI に任せた方が早いみたいなことはやらせてっていいんじゃないかなと思ったりします。つまりここは使い、やっぱり使い方の話になってきて、で本がいいとか本が、考えるの有効だっていう時にも、本もそれを読んで自分で自ら考えて批判するなりいいなりってことを自分で考えてどうかってことを言わないと、結局考える力は身につかないんです。でここで考える力が、身につけた方がいい、考えていった方がいいって言ってるのは、結局その考えることを、まあ、考えるというのは想像、ね、クリエイティブな方もあれば、まあ、論理的なものもありますが、そこを全部投げちゃうと、まあ、何度も結局なる、結局こうなるのは結局人は何かみたいになってくるんですよね。で自分の、まあ、人生の意味みたいなことを、まあ、リスナーのあなたご自身がね毎日考えているとは思わないし、僕も毎日そのように考えてないんですけど、ただ自分の人生なんだろうねみたいなことの、その哲学的なテーマでいいんですが、答えはないし正解ないわけですよね。でその時に自分がこうありたいそうありたいっていうのは、 AI がくれるわけでもないし、本がくれるわけでもないし、誰かがこうしなさいって言ってくるわけでもないじゃないですか。明らかに A と B、C ってあった時に、誰かが A って言っている、本は B と言っている、 AI は C と言っている、でも自分は D なんじゃないかって、 E なんじゃないかっていうのが人間らしいと思いませんか。その論理で選ぶってつまんなくないですかっていう、僕はつまんないと思います。だから面白いっていうところがいいんじゃないかなと思いますっていう考え方が、まあ僕だけが、世界に一人そのように面白い方がいいじゃないかって言ってたら、もうそれだけで僕は孤立するし、世界から社会からね、なんていうの、社会に入れないと思うんですが、まあだから恐縮ながらですね、それ面白いってことをね認めてくれる人がいたり、もしくは面白いもんいいよねって言ってて、その面白さが全然違うんだけど、いろんな面白さがあっていいじゃないかっていうのをやっぱり理解してるとか共有できる方もやっぱりいらっしゃるんですよね、かなりね。だから僕はそっちにかけていきたいなって思うし、そうしていこうと、っていうふうに、思う人がいたら、ぜひ自分で面白いものをやってくださいとか、面白いことをやって、自分で面白いと思うことをやってください。でそれがまさに AI や本っていうのは、なんて学ぶものとして、手段として、その使う道具としてあってもいいんだけど、当然ね、最初はね。でもそれだけじゃないですよね。それをうまく使うことによって、うまくいくんじゃないか、まあ自分がやりたい面白いことっていうのを要は促進してくれるんじゃないかってことになりますよね。でだからこそですね、その面白さってこういうことだよねとか、楽しいってこういうことだよねっていう、その感情や感覚が弱いというか、緩やかな時に、そのなんだろうな、その、それなりのアウトプットが出る、要は初学者とか初心者の人が、AI を使うとそのアウトプットが出てきてしまうんで、それでできてしまうと勘違いしてしまうわけですよね。勘違いだと思いますこれは。で勘違いっていうのは何かっていうと、シンプルで、その出てきたものをこれがいいかどうか評価できないっていう場合です。当然 AI に聞けばいいじゃないかっていうのは、優れた問いのようですが、それは AI がいい悪いっていうことを言ったとしても、それをどこまでそのなんだ初学者の人が判断できるかっていうと別問題ですよね。 AI の判断が丸って言ったから、その初学者の人がこれを使うっていうのは論理的には正しいような気がしますが、それはどこまで言っても AI が判断していることになるので、その初学者の人である人間が判断してないっていうのがポイントです。ポイントっていうのは良くないってことですね。だから、どうしたらいいのかってことが、ここが多分ほとんど回答というか、まあ、考えられないか、もしくは、なんだろうな、触れてはいけないんでね、禁忌とは思いませんが、タブーとも思わないんですけど、どうしていくかっていうと、現状はあんまり策がなくて、結局人から習うのも結局似たようなものじゃないか、つまり AI から習うのと人間というのの違いっていうのがあんまり明確になってない。ただ一つ言えるのはモチベーションですよね。その人が学ぶってところの、なんて言ったら、AI と知識ベースで比べたら、絶対ね、人がかなわないんで、知識だけ求める人は AI でいいんですよ。だけど、AI だけでやってると、まず思うのが、なんか楽しくないな、面白くないなってなるんですよ。で、人とやってないからですね。だから人の指導者の強さがそこで出てくると思います。だから逆に指導者の人で知識だけとか、その、なんて言うんだろうな、まあ、いわゆる魂というか心とか精神とか、その人に寄り添うみたいなことができない人は、それはもういらないですよねってなると思います。なると思います。 あとはまあコストの問題っていうのはありますよね。いつでも聞けるとかそういうのはあったりするんだけど、でもここで問題があるのは、いつでも聞きたい、学びたいってすごいね、モチベーションが高い人はいいんですけど、そんな人います？そんなに四六時中やりたいって人います？っていう人は、それ AI 使わなくてもね、そこら辺で言ったら怒られますが、本を置いといても、その本を一冊何回もやってものすごく上達すると思うんですよね。うん、だからここはかなりギャップがあると思ってまして、要はそんなモチベーション高い人は AI を多分、ね、AI でもできるし、人でもできるしってことになります。で AI しか使ってないんだけどモチベーション高いっていう人は、まあ、多分そのモチベーションがなんかちょっと理解が違ってたり、あのなんていうの、これは言い方すごい悪いんですけど、その言葉で言ってるだけでやってなかったりするっていう人ですよね。 AI やるのにやってない人は、多分その AI を感知できない、 AI リテラシーが低いかどうかは置いといて、使っていけば上手くなるっていうのは確実に言えるんで、 AI ね。だから何て言うんだろうな、まあある種ね、守りっていうとよくないんですが、まあ、本気じゃないってことですよね。本気じゃないってこんな言っても、まあ怒られないかもしれません。うん、ある何か理由があってその AI を使えないっていうことであれば、あ、分かんないんですけど、なんだその学習されるとか、うん、学習できないようなオプションもありますしね。まあ何だろうな、会社で使うなって言われたら別に個人でもできますから、機密情報はダメですけどね、個人情報とかね、じゃなかったら全然いけるわけなんで、それはちょっとよくわかんないです。はい。まあというわけでですね、今回まとめとしては、本も AI と同じように使い方として使っていけばいいんじゃないか、つまりですね、 AI をそのまま使うんじゃなくて批判的に使っていくと、まあ鵜呑みにせずね、やっていけばいいかなっていうことです。で、意外に思うかもしれませんが、本を読んでるだけではまあ周りよろしくないと。読んでるだけっていうのは、そこからですね、アウトプットせずに自分の中だけに取り込んでた時に考えてたらいいと思いますけどね。考えてメモするとかそういうのやってたらいいですけど、多分思考するってやっぱり書くとか、紙に書くとか打ち込むとか何かしないと、そのまま取り込んでって終わりって感じなんですね。で、記憶してるかって言ったら、多分記憶も結構曖昧だと思ってまして、好きなものだったら知らないですけどね。だからさ、結構ね、それはね、AI とそれを戦うべきじゃないですよね。あとコンピューターでもね、戦うべきじゃないところですよね。なんでそれをうまく使えばいいんですよね。読むことをうまく使っていく。で、読む、インプットする、思考するってことにしていくと、やっぱり AI も本もそれを出してきたものを当然鵜呑みにせず、本当だろうか、って考えてやっていくと。ってなっていくわけですね。で、思うのは、まあ、最終的には、じゃあその作業量ですね。人間が、いきなり10倍ぐらい考えられるようになるかって言ったら、それは多分なくて、脳が疲れて、僕は無理だなと思って、つくづく無理だなと思ってるのが、インプット量が増やせるかっていうと、結局脳が疲れてしまうのと、あと、まあ、集中する時間っていうのが増えることもなかなか難しい。まあ、一部のなんかアスリートとか、ものすごいそれを特化して考えてる人は知らないですけど、まあ、それもあれですよね、生活の時間とかにどんどん置き換えてって、何かこう、いわゆるスライドさせて、ね、オンオフ関係なくみたいなのが全然わかるんですけど、それでもやっぱり限界はあって、と思います。うん、なんで、使い方次第だよねっていう話となります。で、使い方も結局出てきたものを、なんだろうな、批判的にね考えてやっていくと。で、その時に考えるってことが何かわからないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、まさにその考え方っていうのが、なんだろうな、その出されたものをどういうふうな視点で見るかってことになってきて、視点とか切り口とか、自分の体験経験とか、まあ身体的なものですねとか、感情とか、なんだろう、実践ですよね。じゃあそれをどうしたいのかっていうのもなっていくと、やはりですね、やっぱ手段にはなっていくかなと思います。うん、例えば、元も子もないことを言うと、結局自己啓発本みたいなものとかビジネス書みたいなものって結局一緒になってくるわけですよね。意識を保てとかね、高く保てとかね、もしくは意識を低くしろでもいいですよね。意識を低くする意識みたいなね。でもそんな意識なかったりするわけですよね。でもそうやって言われると、あ、そうなのか、意識が高いのか低いのかとかね、なんか思っちゃうわけですよね。だけど結局それも意識どうでもいいから、結局そのどういう状態であれその人が壊れない程度にね、おかしくならない程度に何かできたらいいわけじゃないですか。うん、って思うとやっぱりそれも手段なわけですよね。で、どこまで経っても、手段になり得るし、どこまで経ってもそこでいいやっていうふうにも言えるので、あとはもうどういうふうに持っていきたいかになり得ませんかって思うんですよね。だからプログラミング一つとっても、いや、プログラムとして何か動けばいいやっていう人は AI に出させてそれやった方が多分いいと思うんですよ。でもちろんそれで、うまく動かないことが絶対にありまして、あと、想定したような動きにならなかったり、保守とか運用とか、 なんかバグが出た時に修正できなかったりする時に多分コードとかを勉強しなきゃいけなくて、それを厭わない方がいいかなと思います。ただどこまでそれをエンジニアになりたくないわけじゃない人がね、プロとしようとしてそれやりたくない人が、ゲームとして AI を使ってながらやるっていうのは全然いいわけで、あとはその作ったものを楽しんでもらうっていうレベルにしていくには、そのプロ的といいますか、その仕事的といいますか、極めるとは言わないんですが、学習してそのより楽しんでもらうっていうことをやっぱ学んでいかなきゃいけないじゃないですか。ってなると自分で試行錯誤したり誰かとやったりとかになっていくと、まあ、結局ね、AI だけでいいとか本だけ読んでいいっていうことは絶対に、僕は絶対にないというふうに考えています。はい、ということになります。なんで一つですね、僕の中でしっくりきたってことは、 AI を本読書みたいに使えばいいんじゃないか、これそうなると結構スッと理解できまして、僕の中では、あ、そうかと。だから本ばっかり読んでるとなんか頭でっかちになった感じが僕はしますし、 AI ばっかり使ってるとなんか世界を知ったようになるかもしれないんですけど、それは全くないですよね。1ミリも変わってなかったりするってね、ただ自分がそう思ってるだけ。で、だからこそそういうふうに思った時に、だから勘違いモードってやつです。勘違いになったら多分それは、やりすぎなんで、アウトプットをした方がいいって思います。まさにインプットであれば。紙に書いてますか？自分の考えを誰かに言ってますか？何かこう、行動して、何か自分を変えていこうとしてたりしますかっていうね。で、自分がね、それこそ生き方にね、僕がどうこう言う、ね、する立場にないんですが、自分のやりたいことをやれてますかと。まあ、生き方としてね、こういうふうなものがあったらいいなってことを少しでもやれてますかと。それがまさに充実、社会の自分の生活の中の充実度とかになってくんで、まあ、ぜひですね、やっていきましょうと。はい。というわけになります。今回も以上となります。しぶくりラジオ大橋でした。ここまでお聞きいただきまして、ありがとうございました。以上、失礼いたします。